今日はエゼキエル書48章です。このところには土地の区分について語られています。一節に、部族の名は次の通りである。北の端からヘトロンの道を経てレボハマテに至り、北にハマテを望むダマスコの教会のハソルエナンまで、東側から西まで、これがダンの分であると。北の方がダンの部族の所有地となりました。そしてずっと南に降りていくと、アシュル、ナフタリ、マナセ、エフライム、ルベン、そしてユダと、それぞれ北の方から順番にこの土地の分配が記されてあります。しかしこれは実際のイスラエルの土地の分配とは異なっていて、あくまでもエゼキエルが神様から幻として見せられたその土地の区分ということになるわけです。そして8節にはユダの南側にはこの神様に捧げる奉納地としての土地が記されてあります。8節の終わりには聖女はその中央にあるとあり、また10節には祭司たちへの聖なる奉納地というふうに出てきます。祭司、それからまた13節にこのレビ部族が出てくるわけですけれども、彼らは修行の土地を持たなかったわけです。そして彼らの住むべきところはその神に捧げられた奉納地に祭司たち、そしてまたレビ族が住む。そしてこの主の聖所が中央にあるんですけれども、11節を見るとサドクの子孫で聖なるものとされた祭司たちのものである。なぜならば彼らはこの迷い出ることがなく主にこの奉仕をする人たちであったわけです。12節を見ると最も聖なる地である。しかも14節にはどの部分も売ったり取り替えたりしてはならない、主の聖なるものでだからであるとはっきりと定められていたわけです。ですからこの幻によるイスラエルの土地というのは聖女が中心となっていて、そしてそこにこの祭司またレビ人が住むということが許されていたわけです。そして15節にはこの居住地と放牧地とそのようにしてこの町が建て上げられるわけですけれども、その放牧地においては18節の終わりを見るとそれは聖なる奉納地に接している、そこから収穫したものは町の働き人の食物となる。その農地には実はこの町の働き人たちがそこで働いて、また自分たちの食物とし、その町の働き人は19節を見るならばイスラエルの全部族から出てこれを耕す、誰でも来てそしてそこで耕してもいいというようなことになったわけです。それから21節にはこの奉納地の両側にはこの君主の土地が割り当てられる、君主のものとなって彼は他のところから搾取してはいけない、そのように定められていたわけです。そして残りの部族はさらに南の方に行って23節を見るとベニヤミン、また24節にはシメオン、26節にはイッサカル、27節にゼブルン、28節にはガドと、残りの5部族がそれぞれの領地を所有するということになるわけです。しかし一つ不思議なことがあるわけですけれども、この31節からこの町の門のことが出てきているわけです。その町の門には北側、東側、また南、西とそれぞれに面して3つずつ門が 作られている。それはまあ十二部族が入るためっていうふうになってるんですけれども、31節の終わりを見るとレビの門一つというふうに出てきてます。また東が32節のところにヨセフの門一つ。土地の割り当てに関してはレビ人は受け継ぐ土地は与えられなかったわけです。しかし門に関してはこのレビの門が作られている。しかしその逆にこの32節にはヨセフの門というふうになっていて、土地の区分としてはエフライム・マナセ、ヨセフの子孫が土地を受け継ぐべきであったわけですけれども、門はもうヨセフの門となって一つとなっている。これは不思議なことであるわけなんですけれども、しかし十二部族全員が門を通って入ることができる。まあイエス様は私は羊の門であると言われた言葉が新約聖書に出てくるわけですけれども、イエス様は私たちの良き羊飼い、そしてまた私たちを養ってくださる方であるわけです。そしてやがては私たちは天の御国に凱旋していく、そしてまたそのところで永遠に神様と共に住むことが許されるわけです。そしてそのことに対しては35節の最後に主はそこにおられるという言葉が出てくるわけです。そこにおられるというのは神の臨在を表す言葉である。新約聖書で言うならばインマヌエル、神我らと共にいますということになるわけです。もう神様は絶えず私たちと共におられ、また永遠に私たちを治め、そしてまた私たちに恵み祝福、そしてまた感謝喜びを与えてくださる。私たちは地上のものを目指すのではなくて天の御国、神の国を目指して私たちは信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。